心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第3回目のゲストは正法寺門法華宗正法山両法寺住職の樋口大行さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会の有志誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間です。これから30分どうぞお付き合い願いたいと思います。今日のお客様は樋口大行ご住職においでいただきました。樋口大行様は、なかなか難しいこの、お寺でございますので、ちょっとご自分で言っていただいてよろしいでしょうかね。
正法寺門法華宗両法寺の住職樋口大行です。
はい、ということで、樋口先生に今日はお越しいただきました。樋口様もこの間と同様に、九州臨床宗教士のメンバーでいらっしゃいまして、そこでまたボランティアをされているということでございまして、そこでのこのニックネームがこの肉まんくんというふうにこの言われておりまして、体つきもお顔もですね、ちょうど肉まんのようなあの和やかな今日は方においでいただきました。早速あのいろいろとお話を伺ってまいりたいと思います。先ほどちょっと伺いましたら、樋口さんは仏門に入られたということなんですけども、それまでは普通の、高校を出て大学に行かれて、そして仏門に入られた。で、高校大学の時は今伺いますと、この日本で有名な山々は全て大体走破されたということを伺いましたし、野宿しながら日本一周したり、またあの中国の方にこの行って、いろいろ学ばれてきたということでございます。まあ、そういう方が、仏門に入られたので、ちょっと異色なのかなというふうに思いましたけども、まあ、その辺の話から、伺ってまいりたいと思います。仏門に入られたということなんですけど、まあ、どういうきっかけなんでしょうかね。
はい、今からですね、思いますと21歳ぐらい、ちょうど大学のですね終わりかけぐらいにですね、ちょうど南インドにありますスリランカという国に、はい、行かせていただく機会がありまして、でちょうど孤児院をですね建設する、そういうふうなですね、団体、宗教団体はじめいろんなですね日本のその団体があったわけですけれども、そこに同行させていただいてですね、スリランカの現状を見させていただきました。でその中で、私の師匠にあたられます牛尾日州芸家とですね出会いがありまして、はい、出家をさせていただくご縁をいただきました。
あ、そうですか。でその後出家をされてお坊さんになられて、伺いますと26年に臨床宗教士にこのなられていったということでございます。とそのまたなぜ、なられたのかお聞かせ願いますでしょうかね。
はい、まあ、私どもが住んでおります九州は東日本大震災の時に あの非常にやっぱり遠くで起こった震災であるということでですね、あの気持ちはなんとか皆さんのですねお手伝いさせていただきたいという気持ちがあっても、なかなかそれに寄り添ってお手伝いをさせていただくということが難しい現状がありました。支援物資を送っても、いろんなですねそういうふうなこうまあ心にはいつも持っていたわけですけれども、何らかやっぱりこうお手伝いをさせていただく機会はないだろうかと思っておりますときに、あの震災以降東北大学で宗派を超えた臨床宗教師というその公共の現場で活躍する宗教者を育成するという講座があるということをお聞きしまして、で応募をしたのがきっかけであります。
あ、そうですか。はい、あ、そして、その中でカフェデモンクに関わって、行かれたわけですね。
はい、
でまたカフェデモンクで向こうでいろいろと活動されたと。
はい、私はですね、ちょうど石巻とそれと南仙台の方でですね、はい、カフェデモンクの活動をお手伝いさせていただきました。
その時のいろんな方とのまた出会いとかありましたら、印象に残っていることがございますでしょうかね。
はい、まずですね、あの仮設住宅にお入りいただいてある方々っていうのは、被災者の方々はなかなかですね感情を表現することがこう難しい状況にあるということをですね聞かせていただいてました。それは、例えば亡くなられた方が多いもんですから、その自分のところの孫さんが何かお祝い事があったとか、はい、そういうふうなことがあってもですね、それをやっぱりこうなかなか喜べない、表に立って喜べないということ、そういうことがですね、
はいはい、
そのなんかこう悩みとしてあるとか、あるいはそれをサポートされるその保育さんとかいろんな保健師さんとか、そういう方々がですね、やはりあの震災以降、いやまあちょっとうつ病になられたりですね、あるいは自分の方がちょっとこう体調的に参って依存症になりそうだとか、そういうふうなことをですね聞かせていただいて、本当に支える側も大変だなというふうに思って帰ってまいりました。
はい、で向こうではカフェで文句をしながらそういったいろんな方と出会いを、されて、どのくらいあれですか、行かれてたんでしょうかね。
大体ですね、やっぱりこうどうしても九州の方に帰ってくる機会もあったもんですから、ずっとっていうわけにはいかなかったんですけれども、ね、それでも多分、合計すると3月以上は100日以上は行かせていただいてたんじゃないかなと思います。はい、
はい、なかなかやっぱりこちらからですと東北まで遠いですよね。そこにこの行こうという気持ちを起こさせたものって何かございます？
まずやはりテレビの向こうで起こっていることというのが、そのなかなか九州の人は実感としてですね、はい、受け止めることができなかったようですけれども、私はなぜかですね、まあ、日本一周をさせていただいたという経験もあったのかも分かりませんけれども、やはり人事ということ、よそで起こっていることということはやっぱり思えなかった。やっぱり自分たちがそのできることだったら、できることがあればですけれども、あれば何かなんかお手伝いの人、お手伝いでもさせていただけたらっていう気持ちをずっと今でも持ち続けております。
人のもととは思えないと。
思えない、
そういう優しいお心がやはり何度も東北まで足を運ばせたわけですね。はい、ありがとうございます。そしてその後は今度は熊本の話に移りたいと思いますけれども、はい、熊本この地震の時はどちらにいらっしゃったんですか？
はい、熊本震災の時は自宅にお寺の方におりまして、でちょうど庭の灯籠とか、はい、そういったものもかなり大きな
佐賀の方
で、はい、揺れましたので、熊本の方で起こってるということで非常に驚きました。
それでやはりこの自分の心の中で、また熊本の役に立ちたいという、そういう気持ちが起きて、そしてまた九州臨床宗教師会として、動き始めたわけでありますよね。
はい、
はいはい、具体的にはどんな 動きがあったんでしょうかね。
当初はですね、やはりまずやっぱりこう緊急に、やっぱり命というものをやっぱり中心に考えていきますので、まず水と食料、それから、倒壊家屋のですね片付け等をですね、はい、当初はさせていただいておりまして、で、しばらく経ってから今度はやっぱり皆さん方がちょっとですね息抜きができる、はい、そういうふうなですね場所が必要じゃないかということで、皆さんでお話し合ってですね、
はい、
車中泊がたくさんいらっしゃったグランメッセの方で、
はい、
カフェで門戸を開くようになりました。
ああ、そうですか。じゃあ、仲間と共にされたわけです。何人ぐらいでされるんですか。
大体、臨床宗教師会は、十数人いますけれども、まあ、皆さん方も被災されてある寺院がありましたので、
はい、
大体5、6名ぐらいを中心としてですね、
はい、
カフェで門戸を行っております。
ああ、そうですか。とコーヒーを運ぶわけですよね。コーヒーだとかコーヒー豆とか、
はい、
あとはお水も大変ですよね、はい、ないでしょうし、
はい、
あとコーヒーには付き物のなんかお菓子とか、まあ、そんなことも用意されるんでしょうか。
はい、みんなそれぞれ地元のですね、美味しいお菓子や、それからですねいろんな、ジュースとかそういったものをですね持ち寄って当初はさせていただいてたんですけれども、東北の方に、お世話になった折に東北の方々からですね、東日本大震災の時は九州の人たちにも随分お世話になったからということで東北の方でも臨床宗教師の方々が声かけてくださってですね、はい、たくさんの支援物資を送っていただきました。
あ、そうですか。じゃあそれを使って皆様にコーヒーを振る舞って、はい、活動されたわけですね。
はい、
またそこでのこのいろんな方との出会いもあったと思うんですけども、この印象に残った出会いとかございますか。
そうですね、まずですねやっぱり車中泊の方々は、まあ、それぞれの事情があって、まあ、車、まあ、被災、避難所に入れずにですね、
はい、
車中泊がされてある方がいらっしゃったんですけれども、まあまあ、日に日にですねなかなかこう洗濯ができない、お風呂に入れない、まあ、なかなかそういうふうな思うようにいかない状況の中でですね、着替えができなかったり、若いお母さんたちがやっぱりこう小さなお子さんを、
はい、
その安心してお風呂にでき入れることができなかったりとか、
ね、はい、
やっぱそういうふうな現状をこう聞いてですね、まあ、せめてそのカフェデモンクでですねそういう、こう、まあ、愚痴話であってもですね聞くことができればと思う気持ちでですね、まあ、できるだけ回数を重ねさせていただきました。
これは週に何回とかカフェデモンクはどのくらい の、はい、スパンっていうか、はい、で回数やられたんですか。
なかなかですねみんなそれぞれ、お寺とか、まあ教会とか、ございますので、だいたい週に2回ぐらいをですね、
はい、
最大としてずっと5月以降ですね、
はい、
現在でも行っている状況です。
で現在ですともう今ではもう、避難所ではなくて仮設で行っているんでしょうかね。
はい、グランメッセ の、 車中泊が随分少なくなりまして、でその後は益城町の総合体育館の方でですね、
はいはい、
行われました。で益城町の総合体育館の方も一応閉鎖ということになりましたので、
はい、
まあ、現在では、仮設住宅、要望があるところの仮設住宅をですね回らせていただきながら、だいたい月に、現在は月に数回ですね、はい、行っている状況です。
あ、なるほどね。じゃあまだまだ続いてるということですね。
はい、
この、活動を行っていく中で、この楽しかったなとか、自分のこのあるいはこの成長ですとかこの学びになったなとかそういったこととかございますか。
はい、ですね、まあ、ちょっと何点かこうあるんですけれども、印象残ってることとしてですね、はい、思い方っ って本当にいろいろあるんだなっていうふうにこう感じましたけれども、
はい、
あの山間部にですねお住まいの老夫婦の方が、はい、いらっしゃったんですけれども、
はい、
その方がですねこの被災以前はその人と話す機会が全然なくて、でも2人ともこのままですね年を取って認知症になっていくんじゃないかと思って心配をしてたと。ところがその今回の被災があって、家はなくなったんだけどもその避難所に来ることによってですねみんなから声をかけていただく、それでまた昔の知り合いともですねお話ができて、まあ、家がなくなってものすごく悲しいけれども自分たち夫婦にとっては良かったですとそのおっしゃった方がいらっしゃいました。それから、まあ、例えば状況が悪い中で、まあ、その3食そして住むとこがあるだけでもありがたいと言いながらですね、
はい、
もう本当大変な状況の中でもですねやっぱり感謝を忘れないそういう方々も中にはいらっしゃって、で印象残ってるのは嬉しかったことはですね、私が佐賀の方からこう参ってるもんですから皆さん方がそのことを知ってるわけで、で地元のですね、もう自宅はもう倒壊してあるんですけれども自宅の畑で採れた野菜をですね、まあ、よかったら食べてくださいと言ってですね、はい、夏野菜をですね帰りに持たせてくださるですねお年寄りの方がいらっしゃったりとか、もうそういうのがですね帰ってこっちの方がですねもう本当にもう恐縮するぐらいに、でも嬉しいお気持ちでした。 ありがとうございました、
ね、やはりそうやってわざわざ野菜を持ってきてくれると嬉しいですよね。
はい、やっぱり、
また日本人って、日本人ってすごいですよね、はい、自分がこの苦労して被災している中でもこの人に施していこうというね、はい、
そうです
ね、そういう優しい心がこのまだまだこの残ってるっていうのは素晴らしいお話を伺いましたし、その山間部もだんだんと人がいなくなって、いく中で、その老夫婦ですか、
はい、
だけで住んでると人恋しくなってこの避難所に来てたくさんの人と会えて嬉しかった。またこれもすごいお話ですね。
はい、
ああそうですか。ですね、これからまた活動なども、続いていくんでしょうけれども、今後の、活動の、まあ、方法ですとか予定とか、あればまたお聞かせ願いたいと思うんですけれども。
はい、やはり私がですね、この今の状況というものをこう見させていただいたときに、
はい、
やっぱり本当にこの体験した人ではなかなか体験した人じゃないとわからない苦しみっていうのがやっぱり実際にあって、
はい、
でそれをですねやっぱりただ聞いてもらうだけでもいいというどこにも言えないけどこの気持ちをその誰かに分かってほしいというそういうふうな場所としてのカフェデモンクを今後とも続けていきたいというふうに考えております。やはりこういう活動というのは一時的に燃え上がる火のようなものじゃなくて、
はい、
やっぱりその湧き出る水のようにですね、
はい、
継続して行っていくことがやっぱり大切だというふうに私自身思っておりますので、はい、これからも、細く長くですね、
はい、
続けていきたいなというふうに考えております。
あ、そうですか。火のようにじゃなくて水のように、そうですね、この日本人というのはこの火のようにみんながボランティアだとか行くとわーっつってね、これみんなが行って本当に火のような熱いボランティア活動が行われるんですけど、それがずっと続くかというとなかなか続かなくて一時で終わっちゃいますので、そうではなくてずっと末永くこれからも求めている人がいる限り続けていくということでございますね。
はい、
ありがとうございます。本当に今日はまた素晴らしいお話を肉まんくんこと樋口太陽さんにお越しいただきまして、今日はカフェデモンク のエプロンまでしてですね、はい、スタジオに入っていただいて、何かカフェデモンクで働いているような方が直接今日はスタジオに来ていただいたように、思わさせてもらいました。樋口さんのリクエストがあるんですけれども、すごくこのマニアックなですね 曲で、私まだ聞いたことないんですけど、リクエストをいただきましたので聞いていただきたいと思いますが、シンバルズのアメリカの女王という曲はぜひということでございますので、はいはい、これを聞きながら今日はお別れさせていただきたいと思います、はい、今日のお客様は樋口太陽さんでした。どうもありがとうございました。
本日はありがとうございました。
お送りした曲は、本日のゲスト樋口太陽さんからのリクエスト、シンバルズのアメリカの女王でした。
心のハーフタイム。
心のハーフタイム、3回目の放送はいかがでしたか。正法寺門法華宗正法山両法寺住職樋口太陽さんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。この番組へのご意見ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp KOKORO@fm791.jp ファックス番号は 050-3730-3256 050-3730-3256 です。なお、この放送は12月14日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は12月24日土曜日午前10時からです。お楽しみに。